恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週私たちは教会の交わりというものを見てまいりました。イエス・キリストが言われた通り、聖霊が人々の上に注がれて神の言葉が語られていきますと、人々は神の前に悔い改め、洗礼を受け、教会が生まれ立て上げられていきました。その教会では日々具体的に何がなされていたのか、聖書はこう記しています。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き喜びと真心とを持って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。ここに記されていることが、初代の教会がしていたことです。ここに書かれていることは、私たちに理解できないことではなくて、私たちの教会生活の中にも見られることです。これからしばらくここに記されていることを具体的に見ていきたいと願っています。まず最初に私たちが目を留めたいことは、一同はひたすらということです。ここに一同と書かれていますように、この使徒行伝2章には一つを意味する言葉が何度も使われています。すなわちここには、一緒、一同、一人一人、みんなのもの、皆一緒、共有、一つ、共にという言葉が、いくつも記されているのです。ここから、初代の教会のクリスチャンが、一同、教会に集うということを、とても大切にしていたことがわかります。そして先週お話しましたように、神様はその教会を通して、私たちに大切なことを知らせようとしています。こう書かれている通りです。それは今、天上にある諸々の支配や権威が、教会を通して、神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。そうです。神の多種多様な知恵は、主にある者たちが一堂に集まる教会を通して、私たちに知らせられるのであり、それはまた、まだ教会がこの世界に存在する前から、神がお持ちになっていた永遠の目的に沿うものだというのです。さらには私たちが一堂を集うこの教会について、使徒行伝は、聖霊は神が御子の地で贖い取られた神の教会を牧させるために、あなた方をその群れの監督者にお立てになったのであると、その教会は、この私たちの教会は御子の地で贖い取られたものだというのです。これらのことは一人で送る信仰生活では得られないものが、巫女の地で買い、あがない取られた教会にはあるのだということを示していると先週はお話しました。それでは、この初代の教会に集う人たちは、その教会で何をしていたのか。まず私たちが注目したいことは、彼らはひたすらあることをしていました。このひたすらという言葉を英語の聖書は devote という言葉で説明しています。devote とは忠誠という意味です。ひたすらという日本語は、ただそのことだけに心が向けられ、続けることを意味します。ですから、これらのことをすべて踏まえて考えられるひたすらとは、継続された忠誠心ということになりますでしょう。私たちの生涯はいろいろなことによって形作られていきます。そのいろいろなことが私たちの人生に違いをもたらします。その中で特に私たちの人生の岐路となる、分かれ道になる要因を一つ挙げるとするのなら、それは何でしょうか。それは続けるということです。継続するということです。続ける、この意味を説明する必要はないと思います。難しい言葉ではありませんでしょう。そう、今していることをやめないというとてもシンプルなことです。ある業界でトップの業績を持つビジネスオーナーがセミナーを開きました。そこで彼は自分の成功の秘訣を余すところなく、隠すことなく、すべて話しました。出席者の中には、ライバルである同業者の方たちもたくさんいました。セミナーが終わり、部下が心配しながら聞きます。社長、あんなにすべてのことを話してしまって、大丈夫ですか?社長は答えます。大丈夫だよ。彼らは今日話したことをそれに一時感化されるだけで、それを続ける人はいないから、うちの脅威になることはないから。人が何かを始めるとき、それを継続する人は一体どれだけいるのでしょうか。皆さん、今年の新年に何か決意しましたか?どうでしょう ?9 ヶ月が経ちました。今も続けていますか?クレグリストには、これからのシーズン、今年1月に買われたトレッドミールが売りに出されるそうです。大丈夫ですか皆さん。あのイチローの名言がありますでしょう。彼がメジャーリーグにおいて、前人未到の年間最多安打を打ち立てたとき、彼はこう言いました。小さいことを重ねることが、とんでもないところに行くただ一つの道。小さいことを重ねることが、とんでもないところに行くただ一つの道。人は一度は天才だと言います。しかし彼ははっきりとそれを否定します。彼がとんでもないところに到達したのは、小さなことを重ねてきたからです。今日も明日もすべきことをコツコツと続けてきた。ただそれだけなのです。そうです。続けることなくして、私たちが目指すゴールへの到達はないのです。800メートルや500メートルの陸上のレースを見ていますと、時々最初にものすごいスピードで走り出す選手がいます。走者が20人くらいいますと、19人をはるかに後方に置き去りにして、あたかもそれが100メートル走であるかのように、スピードを上げてその人は走り始めます。観客は皆、顔を見合わせて苦笑い。皆、そのペースで、最後まで持つわけがないとわかっているのです。案の定、しばらくするとペースはガタ落ちして、後に続く者たちに一人、また一人と抜かれていきます。陸上競技に限らず、このようなことはどの世界でも見ることができます。最初は多くの人から視線を受け、期待が注がれます。しかしとても残念なことですが、その人は半年後、もはやその場にいないのです。主にある兄弟姉妹、信仰生活、教会生活は短距離 競争ではありません。一瞬で勝敗をつけるものではないのです。そもそもそれは競争ではないのです。誰かと競うものではありません。それはイエス・キリストと共に、やめることなく、おのおのペースで、完走を目指すべきものです。かの初代教会は、一人、二人、競争に勝った者だけが、ひたすら信仰生活を続けたのではありません。彼ら一同が、ひたすら続けました。それゆえに、この教会は今もこの世界にあるのです。真理の道も一歩からという言葉があります。この言葉は正しいと思います。真理とは約2000マイルです。2500マイルです。2500マイル先にあるゴールを私たちは見ることができません。それはとてつもなく遠くに感じられます。でもそこを目指すのなら、すべきことは明らかです。そうです。まず一歩を踏み出すことです。まず一歩を踏み出す。そしてその一歩を踏み出したら、次の一歩を踏み出すのです。一歩一歩。雨の日も風の日もそのことをし続けるのです。その一歩一歩の先に、目的地はあり、その一歩を踏み出すたびに、私たちはそこに、近づいているのです。最近はインターネットのソーシャルメディアなるものがあって、思いがけない旧友、昔の友人との再会が可能になりました。18歳を最後に会っていない友人に、まず驚くのは、彼らがおじさんおばさんになっていること。このことに驚きます。そして数秒後、自分もそうなのだという現実が私を襲ってきます。そんなソーシャルメディアを通して日本の高知県のある教会が街道建築をしていることを知りました。その教会は私がまだ新学生だった25年前に夏季伝道に使わされていた教会で、教会に住み込んで朝に夕にトラクトを配布したり公園伝道をしました。播磨橋で路傍伝道をしたことを今でも忘れることができません。その時に、その高知の田舎の集落では、今でも家族の中からクリスチャンが出ますと、親から感動されたり、村八分にされてしまうというような現実を聞きました。そしてその夏、私たちはそんな高知の山村で、信仰生活を送られているクリスチャンファミリーと出会いました。あれから25年、最近のフェイスブックを見ましたら、その家族が当時と何ら変わらずに、教会の集合写真の中心に写っていました。アメリカのように恵まれた環境ではなく、信仰を持ち続けていくことに大きなチャレンジが伴う場所で、彼らはあの日からひたすら今日まで、その信仰を保ち続けていたのです。ゴールにたどり着く唯一の道を、彼らが今も歩き続けていることに大いに励まされ、そして主の御名を崇めました。一郎の言葉を借りて言えば、この家族はメジャーの記録を生み出すことよりも、さらにはるかに、とんでもないところに着実に向かっているということになります。主にある皆さん、読み過ごしてしまうような、この一同はひたすらという言葉、これこそが、初代教会がこの世にあり続けることができた大前提であったのです。そしてそれはそのままこのサンディエゴ日本人教会に集います私たち一同に当てはまることなのです。二つ目のことをお話します。これから話すことは初代の教会の人たちが一同ひたすらしていたことです。そう、彼らはひたすら人たちの教えを 守っていました。この人たちの教えとはギリシャ語でデダケーと呼ばれる言葉で、この教えとはイエス様がその交渉外の間に人たちに直々に教えたことです。そうです。この時まだ新約聖書は記されておりませんから、すなわちイエス様の言動を記録したマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる福音書はなかったのです。それゆえにこの時はイエス様が教えられたことが口伝として口から人々に伝えられていました。すなわち彼らは私がイエスと会食をしているとき、彼はこんなことを話されたとか、私たちがベタニアに向かうときに出会った人にイエス様はこんなことをなされて、こんなことを教えられていたよというようなことを彼らは教会に集う者たちに繰り返し教えたのです。そして彼らはそれを守っていました。それが当時の人たちが一度病むことなくひたすらしていたことです。この教えというものがどのような形で教会で教えられていたかということについて、例えば使徒行伝にはこんな言葉が記されています。このイエス様の言葉は、私たちにとても馴染み深い言葉なのですが、このことは福音書の中には記録されていません。私は、あなた方もこのように働いて弱い者を助けなければならないこと、また、受けるよりは与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを万事について教え示したのである。まさしくこれはイエスの弟子たちがイエス様からよく聞いていた言葉なのでありましょう。彼らが誰かに施しをするときや、彼らが誰かのために時間を割くときにイエス様はたびたび受けるよりは与える方が幸いなのだよと彼らに語ったのです。それが彼らの心に刻まれ、ことあるたびに彼らもイエス様はかつて私にこう言われていたのだと何度も語り伝えたのでありましょう。このようにしてイエスの言動は初代教会の中に伝えられていきました。そして初代の教会はそのイエスの教えを一度ひたすら守りました。口伝というものは形あるものとして残りませんから、やがて廃れてしまったり言い換えられたりしてしまいます。それが口伝、口から伝えられることのたどる道です。ですから神様のお導きでありましょう。このイエスの言動をマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネは後世に残るように記録し、そのイエスの教えは今や私たちの手元に聖書としてあるのです。私たちの教会がそれまでそうだったように、これからもひたすらなしり続けていくこと、それはこのイエスの教え、聖書の教えを一度この場所で開き、学び、そしてひたすらにこの御言葉を守り続けていくことです。この御言葉が私たちの進むべき道を示し、私たちがどう生きるかということを教えてくれる私たちのガイドラインなのです。そのような言葉を一人で聞くのではなく、それを主にある兄弟姉妹と共に一度聞くのです。そして同じ種の言葉を聞いた者たちは、信徒の交わりに導かれていきます。交わりとは、ギリシャ語でコイノニアと言います。その意味は互いに共に分かち合うということで、初代教会の中心にはこのコイノニアがありました。今日私たちはこのコイノニアをお交わりとかフェローシップと呼んでいます。先週お話ししましたように神様はこの私たちの互いの交わりに関心を持っておられるということは注目すべきことです。先日ある方を通して、昔見たけれども忘れておりました Into the Wild という映画を思い起こさせていただきました。この映画は1992年に一人の青年が放浪の末に アラスカで死体で発見されたという実話をもとにした映画で、アカデミー賞にもノミネートされました。主人公クリスは裕福な家庭に生まれ、物質的にも恵まれた環境で育ち、アトランタにありますエモリー大学を優秀な成績で卒業します。両親は彼がハーバードのロースクールに進学することを望んでおりましたが、金と物ばかりを与えようとする両親に嫌気がさしていたクリスは、すでに受け取っておった学資貯金を全額寄付して、真理を求めてアラスカへと旅に出ます。形は違いますが、私も二十歳の頃一夏、アラスカで働いていたことがあります。クリスとは状況は異なりますが、何かに対する探求ということに関しては、クリスと同じような思い、それ似た思いが私の心にはあり、かつての自分とこのクリスの心を重ね合わせながらこの映画を見ました。身分証を彼は捨て、自分の名前を変えたクリスは道中、ヒッチハイクでヒッピーの夫婦や身の入りのない老人と出会いながらアラスカにたどり着きます。アラスカでは原野に捨てられたバスを見つけ、このバスです。そこに一人で住み始めます。そこで毎日日記を書き、ジャック・ロンドンやトルストイの小説を読みながら自給自足します。それはまさしく彼が夢に描いていた、誰からも束縛されない自由な生活です。改めてこの度思い出したのですが、私もあの夏、アラスカのヘインズという町でトレーラーハウスに一人で住み込んで、いつまでも暗くならない白夜の中、司馬遼太郎のご存知でないと思いますが、人斬り遺像という本を読んでいました。なんか非常にクリスに親近感を感じます。でもクリスの場合、徐々にその自給自足の食料が減り、捕まえたヘラジカも自分が食べる前に虫に食われてしまいます。いよいよ心身に限界が来て、町に戻ろうとしますが、溶けた氷で川が増水しており、もはや戻ることができずに、アラスカの過酷な自然の中にたった一人閉じ込められてしまいます。空腹を満たすために野草を食べますが、それには毒性があり衰弱し、最後に死に至ります。その彼が最後に書き残した言葉が、私たちにとても大切なことを投げかけます。彼はその本にこう書き残しました。幸福が現実となるのは、それを誰かと分かち合った時だ。幸福が現実となるのは、それを誰かと分かち合った時だという言葉を本に書き残し、涙を流しながら彼はバスの中で息絶えるのです。彼の言葉は、遡ること創世記で神様が最初の人アダムが作られた時に人間に対して語られたあの神の言葉を思い起こさせます。人が一人でいるのは良くない。そして神様はアダムにエバを与えられました。ご存知のように神様は6日をかけて世界を創造したと創世記は記していますが、その日に創造されたものを見るたびに、それらを見て神は良しとされたと聖書は記しています。そして最終日には神が作ったすべてのものを見られたところ、それははなはだ良かった。very good と聖書は記録しています。私たちは時々この世界の自然界を見て感動します。なぜならそれは神様、 お墨付きの甚だ良きものを私たちは見ているからです。しかし全ての被造物を見て甚だ良かったと言われた神は、アダムが一人でいるのは良くないと言われた。そうです。神が甚だ良かったと言われたものを私たちは一人で楽しむのではなく、その喜びを互いに分かち合うように、神様はあらかじめ定められているのです。そうなんです。人は一人ではなく互いの交わりの中に生きるものだというのは、人間の始まりに神が考え定められたことです。そのことがすでに定められているのなら、私たちはやはりこのことに従い生きるべきです。私はかつてサバティカルをいただき、一人で生まれて初めてイスラエルを旅行しました。約3週間の間、私は単独で一人で行動し、行く先々でいろいろなことを思い巡らしました。そこは神が働かれた土地、イエス・キリストが歩まれた土地、自分にはとても意味のあるかけがえのない経験となりました。その毎日はと言いますと、まず目覚めるとユースホステルの食堂に行き、ブレックファーストを食べるところから始まります。そこには大勢の団体客がおり、皆が前の日に見てきたものを分かち合いながら談笑している端っこで、私は一人シリアルを食べ、ゆで卵を数個ポケットに入れ持ち帰り、昼は一人であちこち歩きながらそのゆで卵を食べて歩きました。このようにしてその旅は一人で始まり、一人で終わりました。何年か後に再びイスラエルに行きましたときには、飛行機の隣の座席には妻がおり、教会の兄弟姉妹も一緒でした。ですから出発する前からまた旅の道中も感動を分かち合える人、食卓を囲む人たちがいました。視界を前に昇る朝焼けの美しさや、諸々の遺跡を見た時の感動は、やはり一人心に留め置くことではなくて、その喜びは分かち合うことにより、幸いを得るという、あのクリスの言葉は本物だと今思います。神の子なるイエス・キリストが私たちと同じ人の姿を持って生きたということは、彼のうちに私たちが目指すべき、他に追随を許さない人間の最高峰の生き方があるということを意味しています。その神の子イエス・キリストは、バックパックを背負った孤独な旅としてこの世に生まれたのではなくて、彼は人間との交わりを求めてこの世にお生まれになりました。ではそのイエス・キリストは人とどのような交わりを持たれたのか。イエス様には男女の区別、人間的な肩書きによる区別はなく、彼のもとに来るものを拒むことなく、イエス様は人との交わりを楽しみ、喜びました。弟子たちは困ったでしょう。イエス様は罪人と呼ばれる者たちの交わりにいつも身を置いていたからです。そのことゆえに宗教家たち、すなわち律法学者やパリサイ人たちはイエスを非難しました。それを聞くたびに弟子たちはやきもきしたでしょう。しかしイエス様はそんなことは全く意に介さず、彼らとの交わりをとても大切にしました。そのイエス様が率先して弟子たちに見せたことがありました。それは互いに使い合うしもべとなるということでした。それはイエス様が弟子たちに教えた一歩踏み込んだ交わりの持ち方でした。その生き方をイエス様は弟子たちに勧めたのです。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者たちはその民を治め、また偉い人たちはその民の上に 権力を振るっている。あなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は仕える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも仕えられるためではなく仕えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。時に私たちの心が騒ぐとき、そこにはいろいろな原因があります。その一つに、自分は正当な取り扱いを受けていないというような思いがあります。どこかでこの人にこんなことを言われるなんてとか、こんな態度をされるなんてというような思いがあります。そのような時、私たちは気がつきませんが、そうです、その時私たちはその人の上に立とうとしています。イエス様がそうされたように、人の交わりの中で仕えるもの、しもべのように生きるということは、すなわちこのような騒ぐ心から私たちを解放し守ってくれることなのです。なぜなら私たちの心にはいつもどこかに仕えるよりも仕えられたいという思い、こんなことは自分がすべきではないという思いが常につきまとうからです。そしてこれらの思いと共にある限りですよ、私たちの心に平安はないからです。しかしイエスのように、それらに思い煩う前に、椅子から立ち上がり、水を汲み、タオルを腰に巻き、弟子たちの足を洗う生き方へと、私たちの生き方をシフトしていくのなら、私たちの心から、イエス・キリストが与えてくださる、イエスの平安が失われることはないのです。今朝私たちは、2000年前の初代教会では一度ひたすら人たちの教えを守り、交わりを持っていたと話しました。ここから私たちは、信仰生活とは誰かと競い合う競争ではないということ、最も大切なことはこの信仰生涯を私たちが各々のペースで続け、この地上での旅路を完走することだということを学びました。そして一度ひたすら聖書の教えを守り、主にある兄弟姉妹の交わりを絶やさないことです。水は必ず高いところから低いところに流れるように、神の祝福と恵みも高いところから低いところに流れるものです。人が集まるところにはいろいろなよどみが起こり得ますが、そのところにおいてキリストと同じように喜んで腰を低くして生きるのなら、不思議と今まで私たちの心を騒がせていたものから解放されていく自分を発見することでしょう。そして兄弟姉妹との交わりの中に神の多種多様な知恵を見出すことでしょう。驚くことは、ここにいらっしゃる皆様は今すでにそのような場所に招かれているということです。ですから続けましょう。一度主の教えに聞き従い、それを守り続けましょう。主イエスの愛された交わりを私たちも大いに楽しみましょう。お祈りします。 天の父様、この地上に最初に起きた教会に集う者たちが日々何をしていたかということを私たちはこの朝見てまいりました。まず私たちがその心に刻みたいことは、一同がひたすらこれらのことをしていたということを私たちは確認しました。何かを始める人は無数にいます。しかしそれを最後まで全うする人はなんと少ないことでしょうか。確かに世の中には続けるべきものではない悪習慣というものがあり、それらから私たちは本当に早く手を引くべきです。しかし主よ、私たちが続けるべきこと、その中で最たる神の御言葉に聞き従うということ、他のものが続かずとも主よ、このことだけは私たち生涯をかけて全うしていくことができるように。それは歯を食いしばってするというようなことではなくして、そのところから得られる祝福があまりにも多いゆえに、私たちは喜んでそれを続けていくものとしてください。そして、神様あなたは、人は一人でいるのは良くないというところに立ち、私たち人間を作られているということ、どうぞ主よ、このことを心に刻んでいくことができますように。どうぞ主よ、この教会を通して、兄弟姉妹を通して表される神の多種多様な知恵に私たちの目を開かせていただいて、主の交わりを喜び楽しむ私たち一同としてください。幸せが実現するのは、それを分かち合う者がいる時だということ。どうぞ私たちがこのことを胸に刻むことができますようにお導きください。主よ、どうかここに集いましたお一人お一人の上に、イエス・キリストのしもべとなられた霊が豊かに臨み、私たちも喜んで互いに仕え合うあなたの弟子としてくださいますように。私たちの心が騒ぐとき、それは私たちが仕えるものであるということを忘れているときであるということ、どうぞ主よ、そのことに気がつかせていただいて、イエス様のように私たちも日々形作られていきますように、どうぞ私たちを一生かけてあなたの作品である私たちを作り上げてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。この道を離れることがありませんように。私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。